それでは、本日の宣教の箇所をお読みしたいと思います。本日の宣教の箇所は、ヨハネの福音書10章の、1節から21節になります。新改訳の2017年度版ですと、201ページになります。それではお読みいたします。まことにまことにあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分たちの羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に連れ出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた。まことにまことにあなた方に言います、 私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼たちが来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼たちは羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私はまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これらの言葉のためにユダヤ人の間に再び分裂が生じた。彼らのうちの多くの人々が言った、彼は悪用に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。他の者たちは言った、これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。見えない人の目を開けるのを見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。以上になります。それでは、私は良い牧者と題しまして、讃岐なしぐりを提供していただきます。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。12月に入った途端に朝晩の、気温は本格的な、真冬の到来を感じさせる、寒さになってきました。ただ関東地方の日中は 乾燥注意報が出るほどのカラカラな、晴天が続いています。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日の礼拝からクリスマスアドベントの第3週になりました。日々主の降誕の意味をかみしめてありますよ。さて今日の聖書箇所はイエス様の例え、まあ、比喩という訳されていますけれども、扱った新しいテーマに展開しているようですが、実は、9章から引き続きつながっている話であることがわかります。10章1節の冒頭には誠に誠にあなた方に言いますとありますが、イエス様が大切なことを話されるときによく使われる表現で始まっています。そしてこのイエス様が話される相手は直接的にはイエス様の周りにいたパリサイ人に対して語っているのです。それは9章で生まれつき目の見えなかった人にイエス様が愛を持って目を癒す出来事、まあ、奇跡に対してパリサイ人たちがその盲人だった人にどのような対応をしたかが今日のイエス様の例えを語る背景になっています。まず誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲い門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちは皆外に出すと牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。10章1節から5節とあります。この例えに登場してくる牧者はイエス様ご自身を表しています。羊は盲人であった人を含むユダヤ人たちです。この場所はですね、囲いは神の領域でイエス様が牧者として囲いの門から責任を持って入れてくださるというのです。盲人であった人もそのようにしましたが、羊は牧者すなわちイエス様の声を聞き分けて従いました。牧者であるイエス様は羊たちそれぞれ私たちそれぞれ羊の名前をしっかり覚えて呼んでくださるのです。そして牧者はその先頭に立っていきとあるように私たちを安全で確かな場所に連れて行ってくださるのです。ところが大切な羊たちを奪い取ろうとする盗人や強盗の存在があり、直接的にはユダヤ人に対してですが、私たち羊が牧者の声を聞き分けることの大切さを訴えます。イエス様が語った言葉の背景には旧約聖書のエゼキエル書34章1節から10節の言葉を意識してイエス様自身がですね語っていると考えられます。ちょっと長いですがお読みします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して牧者である彼らに言え。神である主はこう言われる。災いだ。自分を養っているイスラエルの牧者たち。牧者が養わなければならないのは羊ではないか。あなた方は脂肪を食べ、 羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を解放せず、追いやられた者を連れ戻さず、失った者を探さず、かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となった。こうして彼らは散らされた。私の羊はすべての山々、すべての高い丘をさまよった。私の羊は地の全面に散らされ、尋ね求めるものもなく、探すものもない。それゆえ牧者たちを主の言葉を聞け、私は生きている。神である主の言葉、私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないためにあらゆる野の獣の餌食となってきた。それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、かえって自分自身を養って、それゆえ牧者たちを主の言葉を聞け、神である主はこういう、私は牧者たちを敵とし、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。もはや牧者たちが自分自身を養うことはなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。とあるように、エゼキエル書が書いた当時、まあ、紀元前590年頃、イエス様が活動した約600年ぐらい前の言葉の指導者、まあ、その当時の指導者に対する厳しい裁きの言葉が書かれています。旧約聖書に書かれているイスラエルの歴史はこのように、特に指導者が神に逆らう離反行為と神の憐れみと裁きの繰り返しを見るのです。イエス様はパリサイ人たち指導者がエゼキエルの時代の指導者と同じ状態であることを危惧して警告しているのです。パリサイ人たち指導者は、神から見るならば羊である人々のことよりも自分自身を養ってとあるように、自分の欲望や自己保身を優先し、人々を犠牲にしても何とも思わない生き方をしているのです。ところがイエス様から言われた当のパリサイ人は、イエスはこの日を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことかわからなかったとあるのです。パリサイ人たちはユダヤ人の指導者として神の律法を忠実に守り、正しい生活をするものであると自他ともに考えていました。ある意味表面的ではユダヤの人々の模範となる良い人たちでした。したがって自分たちは盗人や強盗などと言われる筋合いもない立場にあるとの思いから、イエス様が話される費用を自分たちに当てはまっているとは到底理解できませんでした。その彼らがイエス様が手を泥に汚して盲人の目を癒そうとしてくださった姿を正しく見ることができなかったのです。それでは私たちが見るならば、イエス様が語られた言葉をどう理解したらよいのでしょうか。私たちも自分の価値観や真理や真実を大事にして生きています。その基準でさまざまな出来事を判断し行動に移します。自分が良いと思うことを実行するのです。ある牧師の実話として、弓道中の方を導きながらその方と対話をしていて、とても熱心な方で、とても誠実で真実な人でした。 潔癖な人で、ご自分でもよくそのことを知って自負していました。ある時その牧師に、私は本気です、本気なんですと言ったので、その牧師はその方の言葉を聞きながら、あなたが本気なのは認めますが、だからこそ気をつけてほしい、自分が本気である、真実である、誠実なのだということに依存して神を求めていたら、あなたはとても大きな間違いを犯すことになる。あなたはそのようにしてかえって神の救いを捉え損なうかもしれないと助言したそうです。これは私たちキリスト者の中にも、イエス様の御声を聞くよりも自分の信念が先に立っている場合があるのです。誰に何と言われようが変えようとはしないという態度です。けれどもイエス様の声が聞こえてきたならば、それに背いているならば変えなければならない。どれほど大切にしていても捨てなければいけない。自分の真実すら捨てなければならないのです。そうでないとパリサイ人たちと同じ罪を犯すことになるのです。それはパリサイ人たちの良いと思う判断がついにイエス様を十字架につける結果になったのです。過去の歴史を見るときに、1933年ドイツでヒトラーが政権を取りました。一挙にハーゲンクロイツの旗がドイツの町々に翻りました。そして誰も反ヒトラーの声を上げることができなくなりました。その時多くのキリスト者、教会もヒトラー支持に傾きました。しかしそのことに疑問を持ったキリスト者、神学者たちがバルメンという町に集まり、バルメン宣言と呼ばれる声明を発表しました。その内容は、序文において私たちのために聖書において明かされているイエス・キリストこそ私たちが聞くべき、また生きている時にも死ぬ時にも信頼してし従うべき唯一の神の言葉であるとし、だからこの唯一の神の言葉に並べて様々な出来事とか人物とか真理と称しているものを我々の語るべき言葉を与えてくれるものとして認めるようなことをすることができるし、そうしなければならないという人々を退けるとしました。そして第一条項はヨハネ14章6節の、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんとのイエス様の言葉を示し、ヨハネの福音書10章1節、今日の箇所ですけれども、の誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗ですとして、9節の、私は門です、誰でも私を通って入るならば救われますとのイエス様の言葉を掲げて、イエス様だけの言葉を聞こうとしたのです。この声明を発表して、そこに命を懸けたために多くの牧師や信徒も捕らえられ、獄死し殉教者を出しました。今日その声明を考えるならば全く正しかったのですが、当時のドイツではそのようなことを言い切るのが命がけの非常に厳しい信仰的決断でした。ところが日本では キリスト者や教会指導者は積極的に国体を賛美し、大東亜共栄圏構想に対して積極的に協力していきました。ただ一部のホーリネス教団の牧師や無教会の指導者は天皇崇拝に対する抵抗によって投獄され、中には亡くなられた方もいましたが、大きな動きにはなれませんでした。かえって1944年に日本キリスト教団、これは政府によって、プロテスタントがもう一緒にさせられ、もう強制的にさせられちゃうんですね。教団に一つになっちゃ、させられちゃうんですけれども、教団通り者の富田満の名のもとに、日本キリスト教団により大東亜共栄圏にあるキリスト教徒に送る書簡を日本のキリスト教会の代表者によって、日本軍が侵略した地域のキリスト教会に向かって天皇崇拝と日本が進める戦争への積極的協力を呼びかけるために作成されました。全世界を誠に指導し救済しうる者は、世界に貫絶たる万法無比なる我が日本の国体であるという事実を信仰によって判断しつつ、我らに信頼せられんことをと宣言しました。日本の正当性や正義や真実を神の言葉の上位に置いて、侵略地の人々に強制していったのです。特に隣国の朝鮮においては、日本の統治者によって日本語の教養や創始解明によって朝鮮民族の喪失を図り、神社参拝や宮城遥拝を強要して天皇崇拝を強く推し進めたのです。それに抵抗するキリスト者に対しては厳しく弾圧し、特に有名な、話ですけれども、チェアム教会に集められた教会員たちを閉じ込めて、23人を、まあ、全部の街道もろともですね、焼き殺すという恐ろしい犯罪を犯しました。他国に対して日本にだけしか通用しない正義や真実の極端な強要にキリスト者が残念ながら積極的に協力したという負の歴史を悔い改めつつ、強く受け止めなければなりません。そこでイエス様はご自分が羊たちの門であることをはっきり告げるのです。そして私は門です、誰でも私を通って入るならば救われます、また出たり入ったりして牧草を見つけますと、イエス様はご自身を通してしか囲いの中に入れないし、それを無視して柵を乗り越えようとする者は盗人であり強盗であって、彼らが来るのは羊を盗んだり殺したり滅ぼしたりするためであると言われます。しかしイエス様が来られたのは、羊たちが命を得るため、それを豊かに得るためですと私たちに約束されるのです。そして11節では、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますとあり、さらに14節でもう一度、私は良い牧者ですと繰り返して強調します。牧者、羊飼いの存在はイエス様の御講座において大事な役割を果たした人たちです。今日のお話なんかね、あるんですけども、当時最も、先週が特にありましたね、貧しい職業と思われていた羊飼いたちが世界で最初に赤ちゃんイエス様にお会いし、全ての人に先駆けて礼拝する特権を与えられました。 この牧者にご自身をなぞらえたイエス様の意図は、この私は良い牧者ですとの言葉を権威を持って語っているのです。日本語のほとんどの翻訳では私はとなっていますが、ある中華書では私がとする方がここの内容にふさわしいとします。なぜなら日本語の微妙なニュアンスから私はっていうのと私がとした方が積極的なイエス様の姿勢を表しているとするのです。私もなんかそんな感じしますね。私が良い牧者です。そして私たち羊の命を確実に守り必ず獲得するためにご自分の命を捨てる、すなわち十字架の御業をここで示唆していますが、17、18節の私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます、誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのです、私にはそれを捨てる権威があり再び得る権威があります、私はこの命令を私の父から受けたのですとあるように、イエス様自ら積極的に命を差し出している、捨てるのです。イエス様は皆さんもよくご存知だと思いますけれども、柔和で謙遜に人々に仕えるしもべとして模範を示され、ご生涯を歩まれましたが、私たちも誤解している部分もあるのですが、弱々しく非力な方ではありません。良い牧者とは羊を命がけで獣から守り、良い草を確保して安全に養ってくださることを意味しています。私たち羊を奪い殺すことも辞さない、盗人や強盗から守ると約束してくださるのです。イエス様の権威とは力であり権利であり自由と訳しても良い言葉です。自らの意思、これはまあ父なる神の御心ではありますけれども、自らの意思で行動するのです。16節に私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます、それも私は導かなければなりません、その羊たちは私の声に聞き従います、そして一つの群れ一つの牧者となるのですとあるように、イエス様はここでユダヤ人に語っていますが、すでにこの囲いに属さない他の羊たちと異邦人、すなわち私たちを導かなければならない対象としてくださり、良い牧者として一つの群れ一つの牧者となることを示しているのです。まさに大宣教命令、マタイの20章19、20の前触れと言えます。しかし19から20節を見ると、パリサイ人ユダヤ人たちは混乱してイエス様の語る真意を理解することができませんでした。すなわち神の言葉、イエス様の言葉を信頼して聞き従うことが羊である私たちのしなければならない絶対的なことですが、自分の正義や真実を確信してそれに固執して実行したのです。その結果は恐ろしいことですが、神の子イエス様を神の冒涜者として断罪し十字架刑につけたのです。では私たちはが良い牧者であるイエス様を知るためにどうすればいいでしょうか。それは本当に単純なことですけれども、日々 御言葉に触れることであり、私たちの具体的な生活の中で神の御業を感謝しつつ、一つ一つ確認していくことではないでしょうか。内村鑑三先生はこのことを実験って言ったんですね。私たちは実験してるのです。日々の生活の中で、ああこれ確かだ、ああこれ確かだ、こういうふうに確認していく。ああそうかって、私たちは日々の生活にイエス様の素晴らしい、神様の素晴らしい、技があるということをね、一つ一つ確認して歩んでいくものでありたい、そのように思わされました。お祈りいたします。私が良い牧者です、イエス様言ってくださいました。どうか私たちはそのイエス様の言葉に、それを第一として聞き従って歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。